書いてあります。そこで次に第2の問いに移ることにしましょう。第2の問いとは、誰が束縛されるかという問いでした。それはサタンであるということは今までの学びからすぐ分かりになるでしょう。悪魔とは6000年の間人類の敵そのものに他なりません。この悪魔にはいろいろな名前が与えられています。そのいろいろな名前は悪魔の本質をよく表しています。そのうち4つの名前がここに記されています。第1の名前は古い蛇であります。創世記3章を見ると分かりますが、蛇の特徴は人を騙す才能であります。悪魔はいつも人間を神から引き離そうと試みます。その結果は反抗、誇り、反乱などであります。蛇である悪魔は騙して誘惑することが上手です。第2の名前は悪魔です。悪魔はまず最初に人間を騙して罪に至らせ、その後で罪を犯した人間を訴えます。そのことを通して悪魔は混乱させ、すべてをめちゃくちゃにさせようとします。第3の名前はサタンです。サタンは神によって愛されている人々を憎みます。サタンはイエスの十字架による救いの計画をダメにしようと必死になっています。悪魔はいつも神と正反対のことをしようとしています。第4の名前は理由です。理由の特徴は滅ぼす力であります。理由はイエスの体である教会を焼き尽くし飲み尽くそうとします。理由は脅したり殺したりします。悪魔は最初から殺人者、人殺しと呼ばれています。そこで最後に第3の問いを考えてみることにしましょう。すなわち第3の問いは、なぜ悪魔が束縛されるのかという問いです。何千年もの間悪魔は全人類を騙したり惑わしたり混乱させたり錯覚させたり脅したり殺したり神に反抗するように仕向けたりしてきました。人間はいつも悪魔の嘘を信じ、神なしに自分の知恵や力によってより良い世界を築き上げようと努力してきました。悪魔は世界の政治家たちを惑わし、戦争だけが政治、経済、社会すべての問題を解決するものであると思い込ませ、実際多くの戦争が引き起こされてきました。そしてまた悪魔はより良い教育、より良い社会構想、新しい宗教こそがより良い人類社会を築き上げてゆくと人間に思い込ませました。悪魔が束縛される理由は、三節の後半に書いてありますが、千年の間諸国の民を悪魔が 惑わすことのないためであります。約束された国、平和と真の正義は悪魔が束縛されて初めて実現の可能性を持ちます。ですから悪魔は束縛されるのです。今まで私たちは悪魔の束縛についてご一緒に考えてまいりました。そこで次に第2の点、すなわち神の国の建設という事柄について聖書から見てみることにしましょう。サタンは神の権威に反抗する徹底的な敵対者です。しかしその悪魔が束縛された後はただ神の権威だけが存在することになります。この点についてさらに3つの事柄を考えてみることにしましょう。まず第1に、神の国とは何かという問いです。第2に、神の国の聖書的の基礎は何かという問いです。そして第3に、なぜ神の国の建設が必要なのかという問いです。まず神の国、イエス・キリストの国とは何かという問いから始めることにしましょう。イエス・キリストの国は多くの人によって千年王国と呼ばれています。千年という数字は黙示録日誌書一節から六節までに6回出てまいります。それから分かることは、キリストの国はまさにこの地上においてイエスを主と信ずる者が支配する国であるということです。この千年王国については、それが聖書の中で明記されていない以上実現不可能であると主張する人もいます。しかしそのような解釈は正しくありません。確かに千年王国という言葉自体は聖書の中で見受けられませんが、しかしイエスが約束された平和の国が千年間続くということは聖書の中ではっきりと語られています。同じように、例えば三位一体という表現も、その言葉それ自体は聖書の中に見当たりません。しかしながら父なる神と御子イエスと聖霊という三つの人格が一つに統一されているという事実は聖書がはっきりと語っていることです。同じように身代わりという言葉にしても、それ自体は聖書の中で使われていませんが、御子イエス・キリストが全人類の身代わりとして十字架にかかってくださり、全人類の罪をあがなってくださったことは歴然たる事実であり、この事実を疑うキリスト者はいないはずです。同じように受肉という専門用語も聖書の中には出てきませんが、それにもかかわらず永遠なる神が御子イエス・キリストを通して人間の形を取りになり、そこに神性と人間性を総合統一したことは明らかです。イエスの国は必ず到来し、主イエスご自身が建設なさる王となられます。次に第二の問いに移ることにしましょう。第二の問いは、このイエスの国のための 聖書的な土台は何かということでした。それはまず第一に旧約聖書の中に示されています。なぜ旧約聖書の中に出てくるのでしょうか。黙示録はそもそもイエスの体なる教会の予言的な書であります。そして旧約聖書は当時の預言者たちはイスラエルの民を中心に神の国の約束を預言したものに他なりません。このキリストの国とその意義は神を信じるユダヤ人にとって旧約聖書の中で最も大切な出来事の一つとして預言されています。メシアすなわち救世主が将来必ず来るということ、そしてそのメシアが神の国を建設しダビデの座につくということは旧約聖書の中ではっきりと約束されています。ヨナを除く旧約聖書の全預言者はこの神の国の建設をはっきりと予言しています。すべてのためにおいてこの地上に送る神の国の建設に対する憧れはいわゆる黄金時代の名前で言われていました。私たちはそのような事柄をあらゆる哲学、宗教、おとぎ話、聖地などの中に見出すことができます。しかしこれらの考えのもとは聖書から来ているのです。この神の国の三つの特徴は次のようなものです。第一の特徴は王の王であるイエスがダビデの座につくということです。エレミヤ記23章の5節と6節をお読みいたします。見よ、その日が来る、主の御告げ。その日私はダビデに一つの正しい若枝を起こす。彼は王となって治め栄えてこの国に公義と正義を行おう。その日ユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。その王の名は主は私たちの正義と呼ばれようとあります。またルカ伝1章32節にこの子は救われたものとなり糸高方の子と呼ばれます。また神である主は彼にその父ダビデの王位をお与えになりますと約束されています。神の座は天上にあり、ダビデの座は地上にあります。そしてキリストの国は従ってこの地上にあります。第二の特徴はイスラエルの民がこの神の国の中心を占めるということです。イスラエルは国々の逃げ場でもあります。イサヤ書60章1節から5節までお読みいたします。起きよ、光を放て、あなたの光が来て、主の栄光があなたの上に輝いているからだ。見よ、闇が地を覆い、暗闇が諸国の民を覆っている。しかしあなたの上には主が輝き、その栄光があなたの上に現れる。国々は あなたの力のうちに歩み、王たちは